萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポートーク。今月のゲストは児童発達支援センターわくわくキッズ管理者新妻陽子さんです。新妻さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうあっという間にご出演最終週となりました、はい、いやもうこう5月のね1週目からいろいろなお話をしてきていただいて、まあ、発達障害をお持ちのお子さん、あとはそれに近いお子さんのこう、ね、接し方だったり、はい、たくさんお話いただきましたけども、最終週どんなお話になりますか。
はい、発達障害があるとかないとか関係なくですよ、うん、子育てしているといろんなことがあってですね、悩むこととっても多いと思うんですよ、はい、例えばだとうちの子発達障害っていうようなことを一度も言われたことも何にもなかったんだけれど、はい、学校に行かなくなったことを根拠に病院行ってみたら言われて、はあ、その言われたことと学校に行ってない状態と、うん、ダブルパンチでもう私生きていけないとか言って泣きながらご相談に来る親御さんもいたりするので、いろんなことが本当にあると思っています、うん、なので余計そういういろんなことがあった時に親御さんたちには一人で抱え込んでほしくないっていうのが今日の話になります。相談しましょうよって言っても、うん、どこにっていうのとってもね悩ましいんですよね。
そこです、ね、これだけインターネットとかが、ね、発達して、うんうん、相談場所ってもネット上にもあるかもしれない、はい、いろんなところにある行政とかあるかもしれないんですけど、でもうちはどこにってこ
うなります。そうなんですよね、うん、なるんですよね。だからそこがまず多分一番困りごとなんだろうなって思っていて、ではまずは一番最初は母子保健事業っていう事業が日本にはねあって、うん、皆さん、まあ、親御さんって今日お聞きの方たちはですよ、おぎゃーって生まれたら、健やか訪問でしたっけ1ヶ月ぐらいに、
ね、来てくださいますよね、
家庭訪問していただけるじゃないですか、うん、でそこから始まって1歳半健診、まあ、3歳健診っていうんですが、いわきでは3歳半ぐらいに健診を受けるんですけれども、はい、まあ、こういう検診をしてくださっている保健師さんたちは母子保健法っていう法律の下でこの事業を展開されているので、まずはこの状態があってどこに相談していいか分かんないんですっていう一番身近なところは保健師さんだったりするでしょうかね。 あといわきだと子育てコンシェルジュさんがいらっしゃるので、はい、どこに相談していいかわからない相談みたいなのもあっていいと思ってるんです私。
あ、まず そうですね、うんうん、そこ
どこにどうしていいかわからないってなるじゃないですかね、うん、
はい、
なります。で例えば学校に通っている方だとしたら、うん、今いわき市あれですよ、不登校のお子さんのサイトなんかも作ってね情報がいろいろ載ってたりするんですけれど、はい、うん、教育委員会の中に健やか教育相談とかねいう名前の相談とか、うん、各種こういう状態だったらここで相談受けてますよっていうのが教育委員会のホームページに載っているので、うん、学校の相談はそういうことでできるし、はい、個人の情報は守秘義務で学校に言わないっていうのがまず鉄則なので、学校にバレるの嫌だって思ったりすること多かったりするので、はい、その辺はご心配なく相談できると思っていますね。
そうなんですね、
うん、でそれ以外でいやそういうことも違ううちの子まだ幼稚園保育園でとかっていうことも当然あったりすれば、うん、一番最初の回にお話しさせていただきましたが、いわきには3カ所児童発達支援センターがあるので、うん、ここで子育て相談っていうのも受けたまわってたりします、はい、なので、はい、まずどこに相談していいかわからなくて困ってるって話はよく聞くので、この辺の探り方は、はい、いわき市にあるものをまず使って、その先、まあ、セカンドオピニオンという考え方があってもいいかなと思っていて、
ね、
この人に相談したけどなんか腑に落ちないから同じことを同じような分野の他の立場の人に聞いてみようかなみたいな、 うん、その辺はお母さんたちが賢く聞いてもいいし、いろいろ聞くと迷っちゃうからそれはしないって思われるならそれはそれでいいでしょうかね。
あ、はい、そのお母さんの、まあ、思うようにもっと聞きたかったらもちろんいろんな、ね、はい、方とお話ししたらいいし、なるほど。じゃあまずはいわき市をこうもう叩いてみても
そうですね、
まずは頼って、うん、はい、そこから、まあ、新妻さんのところなり、ね、うん、いろんなところにっていうところですかね、
うん、いわき市にはないですが福島県には発達障害者支援センターっていうのが郡山の療育センターの中にあるので、ここで電話相談は、幼児さんから成人の方までいろいろ。
成人も。
そうです、そうです。あの私のところに来た相談でいいんだよって言ってあげたのはお母さんが子供のことで発達障害のいろいろなことに気づいたら、ひょっとしたら私もじゃないかと思いますっていうご相談もあったり、うちの旦那そうじゃないかしらとかあったりするので、そういうご相談発達障害者支援センターでも、まあそこが逆に言ったら専門というかね、相談乗ってくれるんですけど、私のところに相談してもいいよって。なぜかって言ったら子育てしているお子さんの相談はご家族全部含めて相談だよってお話をさせていただいたりしています。
そんな丸ごとこう相談に乗っていただける場所も福島県にはあるんですね、
う
ん、
そうです、そうです。はい、
なんかこう例えばお母さんがあちょっとこの子育てにくいなってこう、はいはい、例えば感じたとするじゃないですか、はいはい、自分だった可能性があるかもしれないです、その自分がもしかしたらそう感じやすい何かの、ね、障害を持っている可能性もある、
はいはい、
うん、でもそれに気づけたことでやっぱりその腑に落ちて、あなるほど、自分とのそのじゃ子供との関わりをこうしていこうっていう風に解決策が見つかっていったりもしますよね。
そうです、そうです、そういうことなんです。あの私がご相談受けつけてっていうか受けたまわって、全部私が一人で解決するわけじゃなくって、うん、さっき言った通り、あこの問題っていうか課題があるとしたら高校にこういう人いてこの方に相談するといいよっていうことで次の方にあのご紹介する、必要があれば私も一緒にその人のところに行くっていうこともしているので、あの結局相談していいよって言って相談できない方の悩みは、まあ顛末がいろいろあるエピソードがいっぱい長くって、うんうん、一人の方にやっと吐息で相談して説明したらまた同じこと他の人にとかっていうのは切ないんですよね。
そうですね、
うん、だからその辺は、うん、まあ、伴走者っていうか共に歩んでいくために入り口のところはお手伝いとかしてますので。
あそんなことまでしてくださるんですね、
まあ、でも大抵福祉の人はそんなことしてますよ。
そうです
か、はいはい、なのでそんな風に、はい、あの相談すること自身にこう、うん、こんなこと言ったら笑われるとかこんなことを悩んでる私がなんかいけないんだみたいなことを思われる方結構おいでなので、そんなこと思わずに相談していいんだよってことを今日はお伝えしたいなと思っていました。
やっぱり相談できずに困って悶々と、ね、
はいはいはい、
悩まれてる方もすごく多いと思うの で、
そうです、ね、
きっと子育てしてたら何かしらの悩みって絶対出てきますし、
そうなんです、そうなんです。
でもそんな時にこうやってね、あの相談ができてまたもしかしたらその先につないで、ね、うんうん、必要があればそうやってつないでいただけたりっていう道ができるってなるともうとても心強いです。
ああよかったです、
はい、
まあ、あの今ネットもねいろんな情報があるので、うん、そこで解決できるんであれば私はそれを否定する気はさらさらないんです、はい、ただネットの世界は自分の目の前にないので話を聞いてもらったり、まあ、他の方の経験を参考にするっていうことでどうしても完結せざるを得ないので、そこから先はやっぱり目の前にいる人とどうつながるかってなるといわき市内にあるものをぜひご活用いただきたいですね。
そうですね、はい、本当にね、まあ、親御さんもそうですがお子さんもこう一人、ね、もう二人として同じ子いないですからね。
そうです、そうです、
はい、こういった個性もねたくさん、はい、あのいい個性がたくさんあるでしょうから、
はい、
あの何かあったらこう場所があるよっていうことを、ね、
そうなんです、そうなんです。
ラジオ聞いてる皆さんに伝わっていたら私も嬉しいなと、
はい、私もとても嬉しいです。そこがつながったら
そうですよね、はい、本当にいやもうあのこのね新妻さんには今月1ヶ月にわたって本当に貴重なお話していただきました、はい、あのもっともっと 本当は多分あと3ヶ月ぐらい聞いていただきたいでもまた機会があったらお話、ね、ぜひ、ね、聞きたいなと思います。はい、機会があれば、はい、本当にこう皆さん困った時はね、ぜひ相談をしていただきたいと思います。では最後にですね、リスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、この放送を聞きの方が親御さんだけではないと思っておりますので、うん、今回初めて発達障害っていうことを、少しだけど聞いたとか、あとはその子育てはしてないけど自分が生きていくのになんか違和感を感じて悩んでいるとか、子育てしててやっぱり我が子の育て方に悩んでいるとか、いろんなことがあると思うんですが、私はいろいろな方にお話ししているのがですね、今自分がここにいること、今いるんだというこの事実を持ってして、まず初めの一歩はオールオッケーだと思っているんです。なんかこれができないとかあれができるようになりたいって思われる気持ち非常にわかるんですけど、でもいるだけで自分が気づいてないけどできてることってあるんですよね。でもこれできてますねなんてお話するとですよ、いやそんな当たり前のこと言わないでくださいって言われちゃうんですよ。でも当たり前のことができるって結構簡単そうで簡単ではないので、朝起きて自分の足で起き上がって顔洗いに行ってご飯食べるっていうことが難しいハンディキャップを持ってる方も私は、ね、結局福祉の世界にいるので存じ上げているし、だから本当にいるっていうことをまず一歩 OK にしていただきたくて、だとすると親として今ここにいることも OK なんですよね。でね、子育てって赤ちゃんでおぎゃーって産んだ経験がある方はご存知かと思うんだけど、産んでおぎゃーおぎゃー泣いてる時、世界で一番可愛いのはこの子って思うんです。
ああそうですね、
ね、そしてすごくない、この子ミルクこんなに飲めるのとか、こんな笑える子他にいないよねとか、うちの子も首座ったの天才じゃないとか、これって加算式、つまり毎日点数をできたできたって褒めれる加算式の子育てなんですよ。それがどこかでですね、あら私の友達のこの子ほぼ同い年なのにこんなことできて、うちのことできないわっていう、できないところに目が行き出すと減点していくしかなくなるんですね。で、減点方式の子育てからは何も生まれないんですよ。で、皆さん絶対加点方式の子育て経験されているので、はい、ぜひこの加点方式の子育てを思い出していただいて、そして、ご自分自身もですよ、こんなお母さんになりたいって目標はいいんですけど、こんなお母さんじゃない私がダメだみたいなダメ出しをせずにですね、もう毎日親子でいるというこの事実を、これが素晴らしいことなのかと思っていただけたら私はありがたいなって思っていて、なかなかそんなかっこいいこと思えませんって言われたこともあるので、この考え方も難しいのかもしれないね、そういう方もおいでなのかもしれないけれど、でもどこかでこれは真実だと思っていますので、今苦しいことが目の前にある方はそこからその無理に這い出そうとせず、川の流れに乗るっていうのもすごく大事なので、流されてみるのも大事なんです。でもどこかには行き着くんですね。で、行き着いた時に、ああまだ私はここにいた、いるから OK だって思っていただけたらそれでありがたいなって思っていますので、子育てはとっても長い旅ですから、ぜひその旅の中で流されるときはもう川に流れちゃって、逆らって泳ぐ力があるときは逆らって泳いでいただいて全然 OK なんですけれども、力がないときは無理せずに流されてですね、そして、どこかで振り返れるときに、私はここにいるだけで OK と、我が子もこの状態で OK ということで、ぜひ いるということが素敵素晴らしいというような子育てをしていただけたらありがたくって、でもう一度繰り返しになりますが、苦しい時にはぜひ周りの人にご相談いただいて、一人で抱え込まない子育て、はい、そんなことをしていただけたら嬉しいなと。こんなまとめで大丈夫だったでしょうかね。
素晴らしいメッセージありがとうございました、はい、ふっとね心が軽くなっていただけていたらいいなと思いながら、はい、本当に今月1ヶ月ありがとうございました。みんなでサポートオーク、今月は児童発達支援センターワクワクキッズ管理者新妻陽子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
帰ってこちらこそ1ヶ月ありがとうございました。
みんなでサポートオークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポートーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。